TEX Radio。
こんにちは、 TEX の山室です。今年の TEX ラジオは、昨年もご協力いただきました古川真帆さん、弓島貴子さんに再びご登場いただきまして、古川さんが今年の春に制作されましたアコースティックミニアルバムメニュー5曲の中から弓島さんに1曲を選んでいただきまして、弓島アレンジにより生まれ変わるその制作過程をレポートいたします。楽曲のベーシックな部分は弓島さんによりご自宅のスタジオで制作され、その後ここ TEX のサウンドスタジオにてお二人の共同プロデュースによりまして、追加アレンジと真帆さんのボーカルその他のダビングを行い完成することになります。先日弓島さんの選曲の手助けになるかとお二人にここサウンドスタジオにお越しいただきまして、アルバムメニュー5曲について1曲ずつ聴きながら、真帆さんから各曲に込められた思いや制作時の苦労話などをお聞きいたしました。TEX ラジオ2022第1部といたしまして、その時の模様をご紹介いたします。今回また真帆さんが今年のこれ春でしたですかね、
今年の春にお世話になってました。
何きっかけでそのメニューっていう生ギターを中心にした CD を作られるに至った、うん、なんか経緯とかなんかあったらちょっと教えてもらえます、
う
ん、
はい、まず私はとにかく食べることが好きで、で、この世の中にある書物の中で一番好きな書物がメニュー表なんですね、
はい、
で、なんかそのメニューっていういろんななんていうのかな、メニュー表みたいなアルバムいつか作りたいなっていう構想はどっかにあったんですけど、この中にズッパっていう曲が1曲目ですかね、あるんですけど、そのズッパっていう曲はもう 3,4 年前に出来上がっていた曲 でこれは大阪心斎橋にあります、私がすごく大好きで大ファンな本当ズッパさんというお店がありまして、トラットリアので、そこのマスターとおかみさんみたいな方も、
はい、
よく私のライブに来てくれたりとかしていたんですね、
はい、
で、そのお店が霧のいい多分20周年とか25周年とかそういう周年の時に、
はい、
何かね本当にいつも感動すごい美味しいので、
はい、
何かできないかなってずっと思っていて、
うん、
でいつもその何周年ですみたいなの言わないんですね、そのお二人は、
はい、
で終わってから何周年でしたありがとうございますみたいなそういうすごいシャイな人たちなんで、
はい、
なんかできないかなと思って、
はい、
でその周年のあたりに、
はい、
ちょっとその音楽劇みたいなのをそこでやらせてもらえないですかねっていう相談をしまして、うん、でそのズッパさんでアンプラグドのちょっと音楽劇みたいなのをね、
はい、
作ってさせていただいたことがあって、
は
あ、でそれをもうその周年のお祝いとして作品をプレゼントしよう
ってい
う、そういうところから生まれたのがズッパっていう曲だったんですよ。でその曲をそのイベント終わってからも歌い続けていたんですが、なんかすごくいい歌だねって言ってくださることが増えてきて、
はい、
あいつかじゃあちゃんと録音して皆さんに届けたいなって思いはずっとあって、だけど作ったのがまだすごく駆け出しのギターで作った弾き語りのものだったので、どうなんかなって思いつつ、でもその、今年に入って、これを筆頭にちょっとじゃあ本当にこのアルバムを作ってみよう、メニューっていうアルバムをズッパを筆頭に作ってみようって思い始めた時に、あここのお店の曲も作りたい、あここも作りたいっていうのが湧いてきたんですね。でそれをとりあえず5つ集めて作ってみようかなって思ったのが
今度、こっちの春と、
そうですそうです。
ズッパーずいぶん前に 3年ほど前にできてるけど、はい、今年じゃあ取り掛かったっていうことです
か。取り掛かったそうです、後の曲は今年取り掛かった曲の始まりです。
それで、あ、ごめんなさい、
あ、それぞれじゃあお店の曲
タイトル
お店の曲なんですよ。
タイトルもお店の名前
なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、で唯一その魔女汁っていう歌だけがこの今 目の前に持ってきたんですけど
この汁な、
この汁
魔女汁
これはね、ちょっとさっき話すとそれこそコロナ禍で、私たちパフォーマーがちょっと動けなくなりましたよね。でこの魔女汁っていうのを作ってらっしゃる方ももともと私がよくご一緒してたサルサダンサーさんだったりとか、サルサポール、そういうちょっとそのダンサーさんなんですね。で彼女がそのステージが止まった時にすごくスパイスももともとお好きな方で、でお家でお家時間どうやって過ごそうって思った時に、このコロナでしんどくなったみんなのこの免疫を上げれるようなそのドリンク作れないかなみたいな、お家でことことことこと緊急事態宣言の時ずっとやってはったんですよ。ほんと魔女みたいに、でできたのがこれなんですね。
でその人は、その作ってるサマーというかそういうことから、この飲み物を魔女汁っていう名前にしたということ
ですか。そうなんですよ。でこれをじゃあみんなに飲んでもらう機会も作らなきゃねっていうので、最近シェアキッチンみたいなのもあるじゃないですか。1日だけ借りてお店ができるっていう、そういうところでたまに魔女カフェっていうのを開いて、1日だけこれを飲んだり、これを元に作ったカレーとか、デザート作ったりして、それが食べれるってお店をやってあるんですけど、基本的にお店を持ってらっしゃらなくて。
なるほど、そういうお店のやり方であって、これをどっかに下ろしてはるわけでもないんですね。だからやっぱり魔女汁のあるお店は一軒なんですね。
そうですね。
で彼女のいる場所、ズッパはズッパで、その
そうですね、あ、確かにそういうことです。
ズッパにあるズッパなんですね。
そうです。
そうかそうか。それで、今年その、春にそういうことで私も参加させてもらってやって、でこの5曲、今年のイベントに、そうや、あの5曲、2年前もあの5曲でしたけど、
そうでしたね、
あの5曲の中でまた弓嶋さんに1曲選んでもらって、で、弓嶋アレンジをというのを、また立ち会わせてもらってというか中に お邪魔虫させてもらってという形でお願いしようかということになりまして、お二人に、OK をいただいたので、まあ、今日はとにかくその5曲を1曲ずつ、どんな思いで作ったんやとかいうのをもう一回改めて、解説をしてもらって、だからまず1曲目からいきましょうか。
そうです ね、
録音した順番とか、作った順番とかじゃなくて、この CD の順番 で、でまず1曲目は何でしたっけ。
ズッパです。
1曲目が、ズッパなんだ。
そうなんです。美味しいお料理いただいてる時ってね、もう私なんていうんかな、一本映画を見た時みたいな、本当いいコンサート見たみたいな、いい舞台を見終わったみたいな、もう同じ感動があるんですよ。なんかもう息止まったり涙流したり、で本当にそういう思いをさせてくれるお店なんですね。でそれってほんまにその人たちのなんていうか、作り手さんとかね、お店守ってある人たちのなんか持ってはるパワーやと思うんですけど、でなんかこの曲を聴いてどんなお店なんやろう、行ってみたいなって思ってもらえるメニュー表、この古川真帆のメニューを聞いて、なんかそういう風に思ってくれた人が足運んでくれるような、そういうものにできたらいいなって思ったまず1曲目がこれだったんですね。でこのズッパっていうのはもちろんお店の名前っていうのもあるんですけど、ここにもちょっと商品の何ブックレットにも写ってるんですけど、これが冷製トマトのね、多分アメーラっていうののスープなんですよ。でこれに私すごい感動して、でこれと一緒写真撮って載せてるんですけど、
いい写真やねそれ。
そうなんです。なかなか。そうなんです。でこの曲はその、ズッパさんへのありがとうって思いと、あと本当にここにいらっしゃる方たちっていろんなドラマを持って来られてるんですよね。なんか記念日だったりとか、本当にフラッと来られる人もいるし、そのそれぞれのなんかストーリーの1ページにズッパがあるみたいな、そういうものもお店にいて感じたから、そういうその音楽劇を作ったんですね。
あ、そうかそうか、最初ね、
でその音楽劇の、 なんだろう、色もちょっと散りばめた、
あ、なるほど、
あの歌です。
へえ、ちょっと聴、
はい、
かせてもらいましょうか。
ぜひ、合わせて
1曲目、今回の5曲収録するときに一番最初にこれを録音したんですよね、うん、
確か
ね、
はい、
やっぱり
収録もこれから
思い入れがあってかもしれない。
そうでした、
で、ね、
はい、させていただきました。思い出します。実はこの音楽劇のお話もこのズッパで出会った男の人、男女が結婚して、で毎年その結婚記念日に来てたけども、最後奥さんが一人で来るっていうお話なんですね。だからまあちょっとその今年も会えたらよかったのにねみたいな、
っていうこと。もともとこのずっと歌があって、
うん、
感想だったんですよね。
そうなんです。それを山室先生が
最初ガーッと来た時に、いやこれなんかちょっと、
そうそうそうそう、
息つく暇がないので、
うん、
ちょっと感想とか入れてやった方が、はい、なんか一回休憩させてよみたいなことを言った、
は
い
は
い、
言ってくださったんですよ。
でなんとなくオルガンが聞こえるような気がするとか言って、うん、キーボードをまた改めて持ってこられて、
そうです、
キーボードは
初めてあんなの、
キーボードなんですね。
なんかちっちゃいミニ鍵盤できて、
なんかこうアコーディオンなのかピアニカなのかなんかなと思ってたんですけど、
そうなんです、そのアイデアいただいたので、そこで生まれて初めての、はい、鍵盤レコーディングそうさせていただいて、
初めてやったって言ってます。
あ、そうなんですね、
はい、もうすべて初めて作るし、
真帆さんが演奏されてはるんですね。
全部そうなんです、ギターもそうなんです。鍵盤を
持ってたんですか。
鍵盤は、あれはなんか自分で音取る時とか用にあのちっちゃいの持ってたんですよ。
ああ、そういうことなのか、
うん、か別に何かで使ってたわけではない。
あ、そういうことなんです
ね。ただただ自分で持ってた。
そこにそれを突っ込んだと、
はい、
いうこと
で、ね、絵が入ることですごいドラマチックになってる感じがします。
いい感じですね、
もうさすがです
ね。
そうなんです
さすがです
。そう入れてって言ってた
よ、プロデューサー
いい感じでした。会えるから約束 ということで、じゃあ、はい、2曲目いってますか。
これがズッパレしたです、はい、アイレさんという、何語か忘れたんですけど、風通しがいいとか、はい、そういう意味みたいで、
あ、そうなんですか、
はい、でこれは私の地元豊中にありますカフェでね、で昔ちょっと離れた、あのそれこそ山室さんが昔お住まいになられたちょっと岡持寄りに、あの熊野町の辺って言ったらいいかな、にあの元々あったカフェがあって、ですごい好きでよく行ってたんですけど、一回なくなっちゃったんですよ。でなくなって残念やなって思ってたら、私が、コロナ禍の時2020年の秋にね、お引っ越ししたんですね、ちょっと自分の豊中市で、
はい、
で引っ越しした
近所に
このアイレカフェがやってきたんです
嘘みたいな話、
運命ですね
運命やと思って
本当ですか。
それからもう嬉しくて嬉しくて、ああで勝手に通い詰めて、あの曲まで作ったんですけど
愛がすごいですね。
そうなんです。でこれもその周年、1周年かな、1年経った時になんかそのマルシェみたいなのを開催されてたんですねカフェの中で、みんなでバザーみたいなものをされていた時に、あのお祝いでちょっと歌いに行かせてもらえませんかねって自己談判して、おうおう、はい、でギター持って曲作ってきました
口笛吹いて僕を誘うよ、それは朝の太陽のよう、いつも気分やって陽気に微笑んで、
これはだから、前回の折り紙プロダクションの時と同じように、お家でパソコンとあのイヤホンマイクで撮ってるんですよ。
そうそう、これはあのここでやったんじゃなくて、
そうなんですよ、
私ミックスさせてもらっただけ
なんです。そうなんですよ、
これ全部
これだけ
ご自宅で撮られたんです。
これだけ
このオクターブでじしっと歌おうというのは なんかまあピッと浮かんだんですか。
そうですね、なんか一人じゃなくて二人でなんか通ってるような感じっていうか。
なるほど、いいですかね、ちょうど
すごい
ね、
嬉しい、真帆さん可愛らしい声とかっこいい声が
いますよね。2人だけじゃなくて、
あ、そうです、他の客もいます、
いるね、
はい、今日も会えればいいな、
とかみんなで歌えるそうな感じですもんね、会える ね、
そう、歌ってもらいたくて、
へ
はい、の歌の中で真帆さんがいきなり口笛吹くところがいつも感心するんで、
ずっ
とライブのところでね、いつもじゃないライブのところで僕聞いたことあって、ようそんなライブの時に自
分の声で吹いてるって、ね、
その時申し上げてくださいました、好きなんでしょうね。
すごい通る綺麗な音なんで、
そう、
データの音かと思ってました。
口笛アルバムで撮ろうかな毎日飲みたい。上野坂っていう坂の途中にあるんですよ、お店が。
あ、
で上野坂の途中っていうブレンドのコーヒーもあるので。
あ、そうなんですか。
その名前を入れたり、南の、あ、そう、遥か南の国とか、全部このブレンド名なんですよ。
そうなんですか。
はい、
愛を感じたい、風を感じたい、愛を感じたい、
なるほど。 そうそう、いいですね。本当可愛い、爽やかな。
そうですね。ね、
はい、ほんのりしたような、
はい、
朝のカフェ、昼のカフェって感じがすごい。
そうです、そうです。
テックスラジオ続くよ。